いやー、菅さん。
はい。
私はトウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけども。
あ、菅津と申します。はい。よろしくお願いします。
変態映像作家の菅津さんですね。
はい、映像作家の菅津です。
はい。はい、いやー、もうちょっとね、ラジオ前のアフタートークなるの、はい、ビフォアトークが相当盛り上がってしまってね。
はい、めっちゃ、初めてぐらいこんな面白かったね。
あ、そうだね。結構もう何年間も二人でラジオやってますけど、一番盛り上がった回でしたね、う
ん、あ、仲いいんだって思ったもん
あ、これだったらちょっと地上波でも AM ラジオでもちょっとオールナイトニッポンとかゼロぐらい任せられてもいけるかなってぐらい超盛り上がったトーク、しかも情報も濃い内容のトーク30分ぐらいやったんですけど、うん、
はい、
レコーダーも回してませんし、それあれですよ、うん、うっかり回してないわけじゃないですよ。回せない話しかしてないんで。ちょっとラジオやる前に、レコーダー回す前に吐き出しておかないとうっかり口を滑らせそうで。
怖い。本当そうだ、
ね。そう、怖いから全部吐き出してね、うん、お互いね、
うん。はい。大丈夫です。もうね、はい、普通の方向けのお話がたくさんできるラジオになりましたね。
ゆるふわ爽やかトークね。土曜の朝にお届けする。
そうですね。はいはい。雪大丈夫でしたか？
あ、全然大丈夫でした。はい。
はい。
雨に変わってね。夜更け過ぎに雨に変わってね。うん、山下達郎の逆でしたね。
そうですね。
はい。
アイスバーンに気をつけてね、うん。うん。運転をされる方は気をつけてください。
横浜タイヤの。
はい。
履いてね。ちゃんと。溝のあるやつをね。
なんだこれ。逆につまんなくなってんじゃねえか。
逆にっていうか、逆にっていうかね、まず、あ、喋りたいな。
な
あ。そう、抑えると、ちょっと話しづらくなっちゃうね。まあ、しょうがないか。
なんか、
あれ無理ですよね。無理ですよね、あの話は。
うん。
あの話も。
無理だけど、ただ、その話の中のいくつかは、うん、僕発信の話あったじゃない？
はい。
で、やっぱさ、知ったときに、うん、まあ夜だったんですよ。
はい。はい。はい。
よくさ、ドラマとかでさ、ほら、うん、なんか、やさぐれたジャーナリストとかが、
うん、
政治家のすごい汚職とかを自分だけが知っちゃって、
うん、
なんかバーとかで一人さ、
うん、
俺が世に出れば大変なことになるぞ、みたいな、うん、そういうシーンあるじゃん。
はい。
うん。これだと思ったね、その時ね。
もうウォーターゲート事件とか。でももう、消される可能性もあるぐらいのね。
そう、だから、本当それ。だから、うん、そう思いました。っていうかさ、こんな話してるうちに、ズームの時間、あと10分
しかない。そうですね、ちょっと盛り上がりすぎちゃってね。ビフォートークが。いや、だから、まあちょっとだから言えないけど、うん、ちょっと今後、多分明るみにはなると思うんですよ。
はいはいはいはい。
この、スガッツ案件ね。
うんうん。まあ、会長のもそうでしょ、うん、
私のもそうだけど、うん、まあ、スガッツ案件ってスガッツさんが知ってる話ね。はい、なので、ちょっと、うん、この段階で我々知ってたんだよっていうことは覚えておいてください、皆さん。
そうだね。
うん、悔しいから。
うん。うん、でね、まあ、何かにつけて、これのことですって匂わせればね、はい、僕たちすごいっていう
ふうに。ちょっと人にね、我々と関係ない方に迷惑が及んでしまう話なので、うん、今は言えないです。
うん。
うん、一つはね、うん。うん。で、もう一つは我々に関係ある人についての話なんだけど、そっちは、まあ、なんとか明るみに出ないで切り抜けてほしいなと。
いや、ほんとそうだよ。
大義国になるかもしれないんで。あれ、別にあれですよ。そんな、笑える話ですよ。一応。言っとくと、別にその女の人乱暴したとか、そういう話じゃないですよ。
うん、うん。そうだね。うん。
ね。笑える話だけど、日本、秩序社会である日本の偉い人からしたら笑えない話では。
まあ、若干引いたもん。
うん、でしょ。うん。まあ、別に笑える話ですからね、皆さん。
うちの父だったら大激怒するね。
そうですよね。だって、ね、うん、税理士さんにね、菅津さんも頼んだりして、で、なんか会計とか、うまく、ごまかすじゃないけど、合法的な範囲で、 うまく得できないのかなみたいなこと言っただけでお父さん激怒したんでし
ょ。そう、そう。
国に納める血税をなんと心得るか、そこに直れ。
そうなんですよ。この前ちょっとね、逆に、うん、僕、私も、このあなたの息子としてね、うん、こう、これだけ、まあ、頑張りましたっていうのをちょっと報告しに行ったんですよね。はいはい、で、まあ、税理士さんの話とかして、うん、でそこでちょっとこう、笑い話的に、うん、高すぎるよね、日本のこの税金はね、みたいな。うん。うん、タイに住みたいよ、みたいな話を。うん、めっちゃそこでも表変ですよ、ね、うちの父がね。
それまで、おお、よく頑張ったな、と。なかなか稼いでおるな、鼻が高いぞ。
まあ、稼いでないんだけどね、別に。だけど、うん、そうそう。うん、したらもう、大、表変。お父さんやめてって、お母さんが言ってました。はい。なんかそれまでは、なんかうちの父が最近、うん、ジオラマにハマってるんだって。うんうん。なんか自分で紙粘土で、昔のこう、家を作るみたいな、うん。あ、
そのジオラマ、買ってくるわけではなくて。
全く買わないんですよ。
ほら、よく民家とか、
うん、うん。
ね、水車小屋とか。
うん。
おもちゃ屋さん、昔のプラモとか売ってるおもちゃ屋さんに売ってるけど、ああいうのを買ってくるわけじゃなくて。
そう、今ね、LINE しました。はい、これ全部ね、自分で作ってるんですよ。ちょっと説明してほしいんですけど。
お、すご。いや、ちょっと今開いてる。ああ、うん、でも、うん。なんて言ったらいいのかな。お寺とかにあるような三重の塔とか、まあ、お寺かな、うん、これ、だから、
本堂があって。ちょっと心配になるよね。
で、神仏集合的にね、ちょっと、お稲荷さんかな、うん、ちょっとちっちゃな祠とかもあったり。
そう。
あと、田んぼがあり、民家があり、これはみかんの木かな、みかんの木とかも2個あって、これ全部作ってるんですね。
作ってて、うん、で、靖国ね、最近は、父さん、ちょっと、こういう新たな趣味を見つけてな。
まあ、いいじゃないですか。ボケ防止にもなるしね、手を動かして、
うん。そうそうそう。だから、そうなんだ、父さん、うん。僕もね、仮面ライダーのフィギュアこんなあるんだぞって、謎のマウントを取ったりとかしながら、話してたんだけど、表現したからね。だから。
会計うまくごまかせないのかな。まあ、ごまかすっても別に脱税ではなくてね。うまく、うまい運用の仕方あるからね。申告の仕方とか。
そう、だから。
それはみんなやってることだからね。
そう、だから、ね、まあまあ、そんなですよ。
うん、寄付金控除とかね。
はい、ああ、なんかそういうのあるんだよね、うん。僕も、うん、全然、なんかお任せする中でもいろんなその税理士の人に聞いたりとかすると、うん、まあ、知らないのいっぱいあったな。
控除はいろいろあるよ。俺もやっぱり、そんな稼いでるわけじゃないけど、うんうん、ちゃんと小規模企業共済とか、やってるし、うんうん、銀行にお金を置くか、別のところに置くかの違いでしかないから。
そう、だから逆に去年まで本当に自分で一人でやってたから、うん、あ、結構損してた、損っていうかなんていうの、また損っていうとちょっと表現されそうなんだけど。
国に納めるべき決定だろう。
で、うまく、なんて言えばいいの、も
う。イデコとかニーサとかやってないんですか、
うん、あ、それやってないんですよ、僕。
うわ、うん。
でもなんかあれも使えるんだよね。
情弱。え、何の控除もやってないの？
そういうのも、まあ本当保険ですよね。
ああ、保険ぐらいはね。
うん。
でもそのスズメの涙じゃん。
そうだね。
うん。うん、だって、年数万ぐらいでしょ？ 10 万とかでしょ？
まあまあまあ、それぐらいです。月ね、1万、うん、2万ぐらいの
保険。小規模企業共済だったらマックス月7万とか4、7、84万。
まあ。
うん、だから、うん、まあ、を、移せば結構控除されるよ、う
ん、まあね、7万入れれるほどのあれはないんだけどさ、
でもそれを銀行口座に置いておくっていうのは、
まあ
それは別に、皆さん、ギャンブルとか言いますけど、例えば株とかね、投信とか、いやいや、日本円に全振りしてるってことですからね、皆さん、それ
そういうことだよね、
銀行口座に置くたままにしとくっていうのは、
そうだから、うん、ね、やっぱでもそういうのもさ、変な話、なんかやっぱ僕の場合はね、それこそ父のそういう自爆みたいなものってやっぱあってさ、うん、 やっぱ大竹はね、そういうのが大嫌いなんですよ。株とかね。まあ株じゃないにしてもそれに類する感じの。だから、なんかね。
私の知り合いもね、奥さんの方が、ちょっと株と、うん、でも積み立て NISA とかイデコレベルですよ。そんなの、うん、みんなやってことじゃん。じゃ、うん、旦那さんが、ああ、子供に向かって、うん、あ、うちのママ、ギャンブル狂いになっちゃった、って言われたらしいですよ。
あ、でもね、そういうレベルです。
NISA。NISA も積み立て NISA だからね。
うんうんうん、ね、積み立ててんだもんね、だってね、ちゃんとね。
いや、だったら俺、日本円に全振りする方がよっぽどギャンブラーだと思うけどね。
そういうことだよな。うん。うん、ね、だから、父の呪縛からね、はい、ちょっと、時、47にして、うん、47にしてさ、解き放たれなきゃなとは思いましたけどね。
私もちょっと余裕ができたら株とか投資もっとちゃんとやって、そういうラジオにしていこうかなと思うんですけど。森永卓郎をタレントとして尊敬してる私としては。
一時期の諏訪山さんのビットコインのラジオみたいにね。
あんなんじゃないです、あんなんです。もっとちゃんとした経済ラジオ。
ちゃんとした感じで。
森永卓郎、まあ、経済アナリストとしてはともかくとして、タレントとしては、うん、ロールモデルとして、バカにバカにされるようにならないとなって。うん、
そうね。まあ、ラジオ。ラジオにね。そう。ラジオスターとして、
うん。
拓郎を。
そうそう。森拓郎ね。尊敬する私としては。はい、まあ、ビフォートークはそんなところですかね。うまくごまかせたかな。ただ、
そうだよ、ね、
特大のネタを私たちは2個、3個持ってるんだけど、黙ってるだけなんだよってことを、後々ね、明るみになった時に。
はい。
ちゃんと、アリバイとして。はい、残しておきたいなと。
そうですね。は
い、じゃあラジオ始めましょうか。
はい。かっこいい。
だからまあ今回はいろんな重大発表がたくさんある回としてやっていこうとは思ったんですけどね。まあ一番の特大のものは出せないので、はい、
うん、
まあ小中大ぐらいのネタの発表をいろいろとしていきましょうかね。
なんか改編っぽいね。番組の改編期みたいな。
そうですね。
ドキドキ感があるよね。そういうこと言うとね。
うん。
うん。
まずは、小ネタ行く？大ネタ行く？中ネタ行く？
じゃあ、小から行く？
特大話してーなぁ。小から行きますね、じゃあ。
はい。
ドンブラザーズショー見てきました。
え、ちょっと待ってよ。絶対言わないで。絶対に。
第5弾、見てきました。
あ、僕ね、来週の土曜日なんですよ。
大団円見てきました。
うん、うん、
うん。初日に見てきました。
あ、そうな、じゃあまだあんまし慣れてない感じね、演者さんたちもね。
結構噛んでました。
あ、いいな。
いや、でもね、うん、まあ、うん、これ、上から目線になりますけど、
うん。
芝居、演劇、舞台経験者としては、初日は緊張感があるから割とうまくいくんですよ。
ああ、なるほどね。
逆に2日目、3日目にたるむんですよ。ちょっと初日の。
慣れてきた頃。
気どきの緊張感。
うんうん。
を経た後。
はい。
がたるむんですよ。五反田階段とかも。俺はね。だから、初日は変な緊張感あるからいいだろうと思ってわざと行ったところもあるんですよね。
ああ、なるほどね。うん。うん、
でもやっぱり石川雷蔵さんでしたっけ？
はい。
は結構噛んでた。
あ、そうなんだ。へえ、うん。
ちゃんとアフタートークでも噛んですいませんって言ってたん
だ。うん。
あの人結構動けるんだね。
いや、めちゃめちゃ動けますよ。
ね。だからスーツアクターではない生身の時とかも結構アクションやってたからね。うん、あ、すごいな、動けんだなって。
なんかね、戦隊って6人目の追加戦士
は、
はい、基本的に生身でも動ける人を使いやすい傾向にあるよね。
ああ、もうプロのご意見ありがとうございます。
え、あれですか、やっぱり知り合いの幼女と行ったんですか？
あ、そうです。知り合いの6歳の女の子と。
うん。はい、喜んでました。
ちゃんと
お子さんでどうなのかなと思って。
はい、なんですか、
お子さん目線で見てどうだったのかなと思ってさ、
はい、喜んでた。最高の休日だって言ってました。
かわいい。そうなんだ。
その後、バスキンロビンスも買ってあげたんで、
うん、
東京ドームシティで。 うん、あ、ごめん、31。
あ、
そうか、日本の人は、バスキンロビンスって言わないのか。あの、バスキンのバの、バの部分が3になってるでしょ、うん、バのあの。
あ、なるほど、ね。
ロビンスの R の横が1でしょ。で、31。
あ、それで31なの、あれって。
いや、31個種類があるからじゃない、アイス。
あ、そうなんだ。31も買ってあげて、
あとアトラクション1回、月券っていうの買ったんで、うん、
はいはいはい、あるね、う
ん。で、一番高いものに使わなきゃ損だと思って、観覧車に使ったんで、900円のやつね。
え、あれ、何、900円もすんだ、あれ。
うん。
うわぁ。
ティーカップとか、メリーゴーラウンドに使ったらもったいないじゃないですか。400円とか
ね。バイキングあるよね。
うん。うん、あと、ちなみにバイキングとかジェットコースターは絶対私は乗れないので。
あ、そう、あ、そうなの、そんな何、はい、かわいいせ、か、かわいい一面があるんですか？
絶対乗れません。私は。
へぇ
ー。NG にしてます。そういう仕事は。ジェットコースターに乗る仕事とか。うん、絶対 NG にしてるんで。GoPro をつけて
、うんうん、
うわーってやるような仕事はもう NG にしてますんで。
はい。まあ、その仕事の依頼が来てるかどうかもわかんないけどさ。
はい。
うん、ああ、そうなんだ。ああ、でもよかったね。じゃあ、お子さんをあれしてさ、楽しんだった、だったらよかったよね。
ですね。まあ、割とでも、あ、ネタバレでもないか。まあまあ、ちょっとね、
うんうん、
あったり。
あ、そうなの。なんか、あれほら、本編がさ、うん、あと3話か。うん、なんか、ジローラスボスっぽくない？なんとなく。
でもそうなると、一話って整合性は取れてるわけでしょ、うん、ヒーローショーも。
うん、そうそうそうそう。
じゃあちょっとおかしくなっちゃうじゃん。
あ、そうなんだ。
じゃあなんで、だってその後ヒーローショーに出れなくなっちゃうじゃん。まだ続いてるのにさ。
うんうんうん。そう、だから、そこら辺もさ、どうなの、その整合性がどうなってんのかなって話、
うん、
とかもちょっと勝手に思ってたんだけど。
ルミちゃんでしょ、ラスボスは。
ああ、そっちか。
特大発表しちゃう？心底どうでもいいと思ってる人も結構いるでしょうけどね、リスナーの中にはね。
うん、いるだろうね。うん、いや、だから僕もツイッターには書いたんだけど、うん、超英雄祭っていうさ、
はいはい、
仮面ライダーと戦隊のアーティストの人がいっぱい来てやる。
これそっちこそめちゃめちゃでかいイベントじゃないですか。
横浜アリーナ僕初めて行ったんだけど、
うん
うん、行ったら、中央の11列目だったんですよ。
めちゃめちゃいい席なんじゃない？
めっちゃめちゃ目の前。
うん、
で、なんか会場で、ドンブラのメンバーたちが、うん、みんなでイエーイって写メを、自撮りをする、なんかシーンがあって、
は
あ、めっちゃ宮崎あみささんの顔の上に俺映ってましたからね。
宮崎あみささんっていうのは、
ソノにね。
あ、ソノにの顔の上。うん、
要は、観客席に向けてこう自撮りするん
ですよ。はいはいはいはい。
はい、うん、宮崎あみさちゃんの、ちょっと上に、うちと。
ああ、これは、
心霊写真
の死を遂げた中年男性の例ですね。たぶんさ、童貞のまま亡くなった、うん、ことを悔やんで、宮崎さんの頭の上に、浮かんでるんでしょうね。すぐ燃やしてください。すぐ燃やしてください、この写真。
生前ドンブラザーズが大好きな47歳の、
はい。
っていうね。そう、だからね、まあそれも熱く語ろうと思ったんだけど、うん、基本みんな興味ないと思うから、まあ良かったですってこと。
ネタバレ、やめてくださいね、ネタバレ。
はいはいはい。
クーミンが出たんですか？
クーミン出たよ。
いや、それ怖。なんで？いや、お化けが出たみたいな言い方してるけど、高田久美さん。いや、
ね、大鳥だったんですよ。
ああ、そうなんだ。うんうん。
うん。で、まあ、基本的に、大きなお友達向けのイベントではあるんで。
まあ、そうだよね。
うん。うん、だけど、まあ、子供も結構ちらほらいるんだよね、そんな中で。うん、そうなんだけど、高田久美さんは、結構お尻プリプリで。
キューティーハニー歌ってましたか？
キューティーハニーっぽく歌ってました。
キューティーハニーは歌ってないんだ。
歌ってない。
あ
だけど、すごいね、らしいなって思ったのが、うん、なんかちょっと こう、MC のシーンで、
うん。
うん。なんかみんな、いっぱい、チャリンしてな、みたいなこと言ってて。
スパチャってこと？
いや、多分CD がこれから出るんで、
あ、
カメレラギーツの主題歌ね、
うんうん。
うん。いっぱい買ってくれな、みたいなこと言ってて。
まあ、大阪キャラですからね。
なんかね、そんな感じなんだな、やっぱし。
まあまあね、多分その、あの人のライブとかそういうノリをやって
る、うん、うん。
あれですか、キューティーハニーは長い号だからダメなのかな、そういうのってあるの？
っていうか、完全にやっぱしそのほら、うん、戦隊ものとか、うん、ライダーのしか歌わない縛りだから。
うん、
うん。うん。だから。
まあでも、
あ、でもね、ギャバン歌ったんですよ。
うん。
串田明さん。
はいはい。
うん。宇宙刑事メドレー歌って、
はい、
正直最初はさ、ちょっとおじいちゃんになってるじゃん、やっぱし。
うん。
だから、おじいちゃんの割に声出てるねっていう方向の褒めになる気がしてたの、自分の中で。うん、めちゃめちゃ声出てたよ。
まあ、最終的には。
うん、
途中から
森崎ウィンさんよりも全然、
おうおうお
う、もう、すごい、あ、この人すごいな、と思ってさ、
うんうん。
うん。一番そこで涙が出ました、僕はね。
キャーバーンの。
そうそうそう。そう。うん。あとやっぱみんな歌うまいね。
あ、意外とね。
うん。うん、
意外と。いや、まあ、いいじゃないですか。私、なんか宇宙人カラオケ大会ですよ。私が見てたのは。この差ね。
うん。そう、だからね、それ行って、で、次の日は、劇団、実験室、万有引力。
はい。すごいカルチャーな生活ばっか送ってますね。
うん、高円寺に、昨日は見てきて、うん、
草迷宮、
うん。草迷宮、草迷宮ね。うん。なんか、ちょうど中和された、なんかこの、
はい。陰と陽が。
そう、超英雄祭で、うん、もう、ここに来てるみんなが英雄だ、みたいな。
うん。
そういう感じのモードで終わったのが、うん、昨日草迷宮見て、なんか、お母さん、なんで僕を産んだんですかみたいなさ、うん。お前をもう一度産んでやろうみたいな。それで、すげえ中和されて普通のスガッツになってね。
はい。はい、
今日、戻ってきた感じなんですけれども。
まあ、いい意味でね、デトックスされたと思うんですけど。そこ、じゃあ、別にそこら辺の、じゃあ、シークレットゲスト、実は、これが出たんですよ、的な、重大発表はない。
うん、そう、だから、倖田來未さんが、一応、その追加ゲストだったんだよね。
はいはい。
だけど、ずいぶん前からそれ発表されてたし。
うん。
うん。で、あとさ、あれ、なんだっけ。次回のさ、キングオージ
ャ
ーの主題歌ぐらいお披露目するかなって思ってたの。
うんうんうん。
うん。1ミリも触れてなかったね。
なんで、じゃあもうちょっと、今回の趣旨に沿ってないじゃないですか。今回はいろんな皆さんに、もう、文春法みたいなね、うん、特大ネタをお届けするっていう趣旨でやってるのに。
うん。
なんかないの？
いや、ほんと何もなかったな。うん。まあ、宇宙刑事がもしかしたらそうなのかな？一応その、戦隊とライダー以外の東映の特撮もの。
え、宇宙刑事、超英雄祭で歌ったんだ。うわ、すっごい、行った人にしかわからない情報ありがとうございます。ってなると思ったんですか？
ね、ごめんなさい。しかもさ、物販が先にさ、はい、なんかこう、出ててさ、はい、ネットに、
うん。
そこになんか宇宙刑事のなんかアクセサリーみたいなのもあったのよ。
うん、
で、串田明が出るっていうのは最初から分かってたから、
はいはい、
あ、まあ宇宙刑事歌うんだろうなとはもうバレてたからね。うん。
はいはいはい、
うん、だから、うん。そんなでした。
楽しかったんですか？
めちゃめちゃ楽しかった
よ。それが何よりの重大報告ですよ。
楽しすぎて、
はい、
うちのパートナーちゃんが、まあ、下手すれば僕よりも楽しんでくれてね。
うん。
うん。で、次の日、朝起きたんですよ。
うん。
そしたら、今日は超英雄祭楽しみだねって。 2周目の世界を演じようとしてました。
ああ、なるほどね。
はい、ごめん、今日は万有引力なんだよって話をして。そう。だからそれぐらい楽しかったですね。来年も行きたいなと思って。
何よりの重大発表ですね。ありがとうございます。
さえね
ちょっと、じゃあもう大報告いっちゃう？
はい。
大ネタの方、大ネタの方。
違います。
うん、我々も結構話題にしてましたし、
うん、
TBS ラジオ界隈では結構いろんな番組でね、
うん、
あーだこーだ話題にされてた話ですけど、
はい、
玉結びが終了するじゃないですか。
そうなんですよね。
その後番組どうなるんだろうねって、
うんうん、
我々も言ってましたよね。
はい、
うん、まあ、富山恵里さんがやるのかなとか、
うん、
誰に決まるんだろうねって。
で、今の金曜玉結びをそのまま拡張して、
うんうん、
富山恵里さんとか水道橋博士とかがやるのかなって思ったり。
菅さん、どんな予想されてました？
僕ね、正直ね、それだと思ったの。
うんうん、
その、それか、ちょっとああいうニュース枠みたいな増やすかなって思ったりとか。
荻上チキさんがね、なんかがっつりニュース枠じゃないですもんね。うん、
そうなのよ。
うん、あれは一つのテーマを深掘りするっていうところがあったんで、うん、あんまりデイキャッチみたいな全体的なニュースっていう感じではない。で、その後もアフターシックスジャンクションになっちゃうから。
うん。ちなみにさ、うん、僕最近気づいたんだけど、うん、ちょっとごめんね、ちょっとだけ脇道逸れるんだけど、荻上チキさんって、
うん、
あの、番組始まって15分目ぐらいで、
うん、
あのなんかあの、ラジオショッピングが入るんですよ。
うん、
あの時、荻上チキさんだけ、絶対一言も喋んないよね。
おー、やっぱりそれジャーナリストというか、学者的な人、立場として。
多分なんかあるんだろうね、あれ。こだわりというか、
うん、
ほら、他のあの、なんだっけ、あの、一緒にやってる南部さんとかは、うん、なんか、え、そう、このウニが美味しいんですよね、みたいな、言うんだけど、
うん、
その時だけ、チキ一言も喋んないからね。
いや、だまあね。ラジオ番組の、ちょっとね、だから、すごい毒舌のひねくれキャラがパーソナリティでも、
うん、
そこだけは絶対キャラを変えなきゃいけないからね。
そう、ふわらい、あの、まあね、その、
ふわらいどうっておっしゃるか。いいものを、いいものを紹介してるとか、ちゃんと素直にいいって言わなきゃいけないじゃん。
私もこれ実は使ってるんですよ、もう。
おいしょ、うん。荒川京慶さんみたいな。おあれ、わざとやってたの？
くちゃらにね、くちゃらになって。まあ、今それ、あの、生島博士さんがそうなってるけどね、朝。
なってると前から、ね。
そう、だからそうなのに、荻上チキさんはね、絶対言わない、
うん。
ちょっと皆さん聞くことあれば、それね。あれして、注目して聞いてほしいんですけど、ま
あ。チキリンはそういうところあるからな。
これを私が本心でないことを言うことで、ジャーナリスト全体がとかさ、そういうことをきっと言ってんだよね。
うん、他の方々が、スポンサードしてくれている企業の商品を好意的に紹介するというものは、全く問題のないことだと認識しております。翻って、とかね。
そうそうそう、そういうこと言いそうじゃん。
言いそうだからね。
うん。ねえ、はい、それに引き換えもう歌丸さんなんかもう、ほいほい尻尾振ってるからね。
ことほどさように、このゲーミングチェアが、これね、あ、座った瞬間に、あ、もうね、78時間ゲームできるって思いました。
そうそうそう、ほんともう面白いぐらいに、ね。はい、うん。はい。すいません、
そんなね、TBS ラジオの、うん、
はい。
まあ、昼の顔ですよね。いや、もう、下手したら TBS ラジオの顔の枠ですよね。
はっきり。まあ、今現状、ね、赤い玉結びが、やっぱ TBS の顔になってますもんね。
TBS ラジオのね。
うんうん。はい、だから、それに、取って変わるというかね、終わって始まるといえば。
私たちもね、ドキドキしながら発表待ってたんですけど。
はい。
いや、これがね、
うん。
来たこれってなりました、ね。 まあ皆さんもご存知だと思いますけど、結構ニュースで大々的に取られてるんで、
うんうんうんうん、
新しい後番組は、コネクトという番組で、矢替玉緒さんに代わるメインパーソナリティは、レンゲちゃん。あ、ごめんなさい、あのレンゲちゃんって普段の呼び名で言っちゃった。石山レンゲさん。
はい。
なんですよ。
そうなんだよ、ね。
ピンとこない？ピンとき、スガッツさんはピンときてるでしょ。
いや、僕は、正直それ聞いたとき、うん、作ったって思ったよね。
いやいやいや、ちょっと待って。まあ、自分持って話しましょう。ね。
はいはいはい。
このラジオでも、時々名前を出してますよね。
石山
レンゲさんの名前は、ねうん、私は何年前だろうな。まあ、結構前になるんだけど、レンゲちゃんとはね。レンゲちゃんとはもう何年も前に、5、6年ぐらい前の五反田会談で、共演させてもらってますから。
はい。そうなんだよね。
はい。
その時。僕、その時行きましたよ。
あ、そうだ。
うん、うん。
もう、あれはだって主役、俺、ヒロイン、レンゲちゃん、じゃないですか。
でしたよね。
ね。
うん、うん。うん。
そういう中ですから。
うん。
うん、まあ、その後一切連絡はしてないんですけど。
はいはいはい、う
ん。あと、あの、面と向かった時にレンゲちゃんって呼んだことも、今まで一度もないんですけど、石山さんとしか呼んだことないんですけど。
はい。
はい。はい。で、でも今でもケムールっていうサイトで私、がっつり関わってて、毎月記事書いてるし。う
ん、あの JT のタバコに関する会談
です
ね。
JT ではないです。あの、
まあ、JT じゃん。
タバコのケムールってもともとライターの会社さん。
はい、ああ、そうなんですね、
はい
うん。はい。
で、そこにも石山レンゲさん。で、連載というか数回コラム書いてますから。
うん、ああ、そうなんだ、うん。うん。
その執筆人仲間でもあるという意味では今でもうっすら繋がってはいるという。
うんうん。なるほど。
もちろんツイッターでは相互フォロー同士です。
うん。はい。
そんな石山レンゲさんが TBS ラジオの顔になる。これは、俺が散々 TBS ラジオに腐されてきたこの不遇をなんとか脱するいい機会なんじゃないかと思ったところで宅配便来たんで一回切ります。いや、すいません。ガチャって開けたら、水を置き配してもらってただけなんで出る必要なかったんですけど、どうも思ってやら階段下ってきましたけど、今、ヤマトの人がね。まあまあ、それはいいんですけど、
はい、はい。
ああ、もう水刺されたな、文字通り。水を置き配されて水を刺されたんですけど、いや、これ狙ってますかね、私、TBS ラジオ。
うん。
このトーク力で。
うん。
あ、もう分かってるでしょ、実際の人たちも言いたいことは。石山レンゲさんが、うん、AKA レンゲちゃんが、あんまりもう言うのやめよう、はい、もうやめよう、これ。自分でも気持ち悪くなってきたから、
はいはい、
もうちゃん呼ばれしないんですけど、石山レンゲさんが、
うん、
TBS ラジオに私を引っ張り上げてくれる、雲の糸を、これ正してくれるんじゃないかと期待してるんですよね。
ね。で、期待する、うん、するじゃん、それは。
はい。
で、期待するだけじゃなくて、うん、発表されたね、番組の内容が、
はい。これね、コネクトっていう番組の、うん、個性というか、多分ね、どういう風な色付けをしていくかっていうことで、うん、記事によれば、この中にお医者さんはいませんかとの呼びかけに、それなら私がと応じる人がいるように、大人世代の知識や経験、若者世代のひらめきや感性を集積し、新たな気づきや共感が得られる全世代に向けたラジオコミュニティを形成していく。で、さらにこの番組では、いつでもどこでも聞くことができるポッドキャストでもコンテンツを展開し、今聞くべき注目のポッドキャスト番組の紹介や、ポッドキャスター同士をつなぐ企画など、ポッドキャストならではのつながりを創出。時間や場所の制約を超えて、人、物、企業、多様な価値観をマッチングさせ、様々なニーズをつないでいく。わかりましたね、皆さん。これ前半部分、多分伊集院光さんとかは蹴っていう反応しそうな、この前半部分はともかくとして、後半部分ですよ。この、ポッドキャストをつないでいく。っていうことは、素人のポッドキャストも、コネクトされていくんじゃないか。どういうふうにしていくんでしょうね、これ。番組紹介とかすんのかな？
え、なんか、イカ天みたいになるのかな？
ああ、10周勝ち抜き。
そうそうそう。
とか、どっちのポッドキャストが面白かったですかみたいな。
そう。ね
え、
三
宅裕二が、え、どっちのポッドキャストが良かったかな行ってみよう。
アマゾンプロダクツですみたいなね。
うん。まばしの方のね。まばしの方のラジオね。
はい、はい。ねえ、 え、でもそれはさ、
うん、
あれじゃない、紹介されないと嘘でしょ。
あ、我々のこのラジオ、僕は怖くないが。
でもね、うん。でも、ちょっと会長にさ、やっぱ、うん、会長もしかしたら覚えてないかもしれないけど、
うん。
謝んなきゃいけないのが、
うん。
俺一回このラジオでめちゃめちゃディスってたよ、
ね。めちゃめちゃディスったっけ。いやいや、それ、めちゃめちゃディスってはないでしょ、別に。いや、そういう言い方すると、そのまま、あの、バカなフォロワーが、石山レンゲさんのアカウントに、クイズみっちみちディスってみしてよとか言っちゃうでしょ。
うん、まあまあ、そうでもないけど、うん、まあまあね。うん、あ、電線とかがお好きな方なんですね、みたいな感じで言ったことあったよね。
あった気がする。
うん。なんかやっぱ気分を害されるかなって思ったり。まああと僕はそれだけじゃなくて、あの、歌丸さんに、熾烈矯正娘のビデオを送って、小島恵子に捨てられたこともあるんで。
まあ、と思ってるね。と、菅田さんは想像して、あの、送ったのは事実で、小島恵子さんが、うん、あの、ダストシュートにバーンってそれを投げつけたかどうかは、菅田さんの想像だけど。
想像ですけど、うん。こんなね、性的消費をしてるみたいに思われて
る。
うん、
同じ枠ですもんね。キラキラだった時ですもんね、枠がね。
そう、だからね、ちょっとね、僕はちょっと出れないかもね。
いや、菅田さん、あの、ごめんなさい。この番組で出る気はさらさらなくて。
え
私は個人タレント枠で出るつもりです。
あ、なんかごめんね。
あ、出たかった。出たかった。
めちゃめちゃ恥ずかしい人だよね、この、なんか、よし、ちょっと一緒にやってやろうよって言って、
はい、
メジャーデビュー天下取ってやろうぜって言ったら、ドラムだけ変えてくれないかな。
ごめん、俺ソロデビューするつもりなんで、あの、事務所からもそういうオファーだったんで。
うん。そういう感じだね、僕ね、今。
でもしょうがないじゃないですか。だって、これアマゾンプロダクツだったらわかりますよ。
はい。
筆川さんが鮫島さんを切るとかなったら言語道断。ですけど、ふ、はい、ーちゃんだけでデビューっていうのはね。
うん。
だって、俺一応ラジオ結構出てるからね、すでに。この前、文化放送出ましたから、2日前に。これで全制覇ですよ。うん、日本放送、文化放送、うん、TBS ラジオ。AM ね。もっと言えば FM だって結構出てんだからね。
はい、
FM 東京なんてもう結構5、6回出てるしね。はい、米 FM も出てるし。
ああ、そっかそっか。
うん。
あの、いいよ。
ごめんなさい。いいよ。あの、前回じゃみたいな言い方してますけど。いや、あのね。うん。それはもう資格は十分でしょ。逆に言えば、なぜ歌丸は俺を呼ばないっていう。
なんか俺のせいな気もすんだよね。
あ、やっぱりその、DVD を送っちゃったからね。
なんかね、うん、
うん。まあでも、あともっと言えば、玉結びも出てますから。
はいはい。あの、金曜日た、金曜玉結びか。
え、それなんかさ、じゃあ違うよね、みたいな言い方やめてくんない？
いや、そうじゃないけどさ。うん。
で、金曜枠にはね、出てますから。だからそれも、はい、これから縁側として続いていくんですよね。
あ、そうそうそう、縁側って名前になって。
玉袋辻太郎さん。
うん、
うん。
うん。
まあ、玉ちゃんって言わなきゃダメなのか。玉ちゃんと。
玉、うん、ちゃんね。
はい。うん、の二人の、だからほぼ、金曜玉結びがそのまま続いていくという。
はい、はい、はい。
形なので、本当にあの、大好きなんですけど、
うん。
ちょっと月目枠のどっかに出たいかな。次はね、次は。いや、でも気持ちはわかるでしょ。そう。
うんうんうん。
コネクトの方に出たいかなと。うん、
だよね。
うん。
うん、
だからもう新コーナーですよ。このラジオでも。コネクトへの道。いや、まあ、コネクトにコネクト。
その。めちゃめちゃラジオっぽい。なんか、めちゃめちゃラジオっぽいけど。
はい。地方のラジオっぽいよね。
うん、地方の FM ラジオ。っぽい。うん。だけど、それが実際のラジオに出たいっていう、ポッドキャストの俺たちが言ってるってことが、うん、なんか、ラジオごっこしてるおっさんみたいでいたいよね。
今気づいたんですか？これ、ラジオごっこしてるおじさんたちの、インターネットの垂れ流しなんですよ。ただのそういう音声なんですよ。ただのね。
うんうん、
MP3 ファイルなんですよ。ただのそういう。
はい、はい。
はい。はい。でも、でもこれはシンデレラストーリーは、シンデレラストーリーってほどでもないぐらいあり得る話じゃないですか。 頑張れば。
まあまあでも、あの、うん、別にネタとかじゃなく話すと、
うん、
可能性はすごいあるでしょ、うん、え、認知はされてるよね、あの、レンゲさんに会長は。
それされてなかったら、俺、スガッツさん以上に恥ずかしい思いだよね。あ、だ、お会いしましたっけ。いや、ちゃんと、
うん、
玉結び後枠のラジオ、うん、石山レンゲさんじゃん、出してほしいなっていうツイートしたら、
はい。
石山さん、リツイートしてくれましたから。
お、え、いいねだけじゃなくて、リツイートしてくれたの？
リツイートしてくれました。
あ、じゃあもうそれ決まりでしょ。
ただ、あの、月木のゲストで呼んでくれないかな、うん、いや、金曜でもいいんだけど、玉結び金曜枠にはもう一回出演してますので、てんてんてんっていうのはリツイートしてくれなくて、いいねだけしてくれました。あ、気使ってんなっていうのは。はい、TBS ラジオに気使って、うん、富山エリさんに気使ってるなっていうのは。うん、富山エリさんちょっと気を ね、使わないとね、やっぱり。
うん、
もうだって、どっちかというと TBS ラジオの女王みたいなもんですからね。
うん、富山エリさんがね、うん、セッションの時も、
はい、
なんか誰だか忘れたけど、偉い政治家さんが遅刻してきた時も、
うん、
ガンガン噛みついてましたからね。
なんで時間守れないんですかって。
いや、あのね、なんかその人が遅刻してきたけど、うん、なんか政策の話とか結構偉そうに言ったんですよ。
うん、
そしたらその終わる時に、うん、まあ、こういうご考説をね、いろいろ言われても、遅刻をしないというのは人として一番大切なことだと思います。みたいな。
ちょっとうちらのこの前のラジオ聞かせてあげたいね。遅刻を、遅刻をしないっていう悪行を働いてるんですかみたいな。あ、非人間的なんだね。遅刻 しないってことはっていうこと。
まあ、まあまあ、ラジオだからね、その、
まあ、
ね、
まあ、まあ、あの人だってそれこそ、バグって花井さんタイプだもんね。この前のラジオで俺たちが話したように。
そうだね、
まあ。絶対時間は守るタイプだよね。
うん、
チャキチャキの。
そう。いや、うん、でもなんかさ、それ本当出れそうじゃん。
もうだから、もうアフターシックスジャンクションは出ません。出禁にします。
もう自らで、あ、ね、出禁
に。そうそう。あの、プロサルファーゴールさんと一緒。うん、自ら出禁にします。
はいはいはいはい。うん。
もっと上の枠で行きます、私は。うんまあ、あと、そう、あれも出てるしね。あの、キニマンス、塚本仁紀さんの。
ああ、そうだよね。あの、うん、階段の時に出たよね。
うん。だから、挟む形でね。
うん。
オセロで言えば、もう、挟んでますから。玉結びと、あの、夜の方の枠出てますから。
え、でもさ、こんだけ正直さ、
うん、
尻尾を振って、蓋開けてみたら、うん、今回のポッドキャスターさんは、なんて言って、アマゾンプロダクツ遊びのラジオです。
それは絶対ないんだけど、都市ボーイズとかはリアルにありそう。
全然あるんでしょ。
うん。
うん。
悔しいよな、うん、そしたら。そしたら悔しいよな。それリアルにありそうじゃない、でも。
血液型ゾーンですって。
あ、まあ、田中さん人気があるからね。
うん、うん。
そういうのを、広い意味で言えば、ファイトクラブ問題って言うんだからね。まあ別に。いやいや別にいいけどさ
。うん。
あ、でも順番としてはまず俺だよな。
まあまあ。
だったら何の文句もないよ。うん、その後いくらね。
うん。
あの、都市ボーイズや田中さんや諏訪山さんが出ようと。
え、でもさ、実際のところマジレスするとさ、うん、すっごいこうカフェみたいな感じの、
うん、
なんか、おしゃれポッドキャスターみたいなのがいっぱい出んだろうな。
っていうか、もっと言えば、うん、今普通にプロがポッドキャスト作ってるから。
ああ、なるほど、
うん。TBS ラジオもそうだし。
うんうん。
てか、オールナイトニッポンだってポッドキャストだけの番組ね。
作ってるし、はい、あるよね。うんうん。
アンガールズのジャンピンとかね。
うん。
うん。あとは、ゲラとかもあるしね、お笑いラジオ。
へえ、そうなんだ。
ポッドキャスト扱いなんのかな。
うん。
プロのタレントを使って、プロのスタッフが作ってる、そのポッドキャストが、それこそね、アンガールズのジャンプとか聞いてると、俺たちはこのインディーズの世界でやってる、ポッドキャストという新しいコンテンツを、 なんとか開拓してる俺たちみたいに言ってるから、いや、ちょっと待ってくれよって思うんですよ。それは、20年くらい前から、うん、素人が手弁当でギャラ1円ももらわずに、どころか、赤字でやってきた、開拓してきた土壌、うん、インフラ作りを軽視するのはやめてくれって思ってるんだけどね。
だよね。
俺たちだって別に第一世代ではないけど、第 2.5 世代ぐらいの速さではあるからね。
うん。まあでもね、きっとね、その上積みというか、その、うん、そっちだと思うな。そっちになる。
結局、だって、ポッドキャストアワードとか言っても、うん、プロが作ってるプロの作品ばっかなんだもん。プロの番組ばっかなんだもん。うん、
ああ、それなんかね、一時期ちょっと、物議を醸してたよね。うん。うん、
乖離がありますよね。あの、プロたちが地上波ではできない、本当深夜放送、うん、あるいはネット番組みたいな攻めた番組作りをしているのを、
うん
讃えたいっていうつもりだったんでしょうね。何の悪意もなく。そういういいことをしてるっていう人たちの悪意どころか。ただ、20年ぐらい前からやってる我々としては、いやいやいや、ポッドキャストつったら、素人たちが、もてはネットラジオなんてもっと前からね、あるようなネットラジオっていうものは、我々がコツコツコツコツ、本当に草の根で作ってきたものを、ポッドキャスト、だったのにっていう意識の乖離はあるでしょうね。うん、で、このコネクトがその意識の乖離が、ね、まあ、それは別にコネクトのスタッフが悪いとかいいとか、上か下かじゃなくて、多分それは、もうないと思う。あの、意識の乖離があると思う。だから、そういうふうに、ねうん、あの、1990年代くらいから、下手したらあったようなネットラジオっていう分解の目配せは多分ないと思う。まあ別に、だからディスってるわけじゃないよ。しょうがないよね、それは。あらゆる AM ラジオ、FM ラジオのスタッフは、そんなネットラジオの目配せないと思うから、そもそも。
うん、まあね、うん、まあ、だ僕たちもコネクトへコネクトをしていくためには、うん、やっぱこの昼間からね、ドンブラザーズの話とか
、うん、
じゃなく、なんかもっとこう。
え、そっちじゃない、うん、
もっとおしゃれにもしかしたらしていくのがいいかもしれないね。このなんか、
うん、おしゃれの例えすら、具体的な例えすら、とっさに浮かんでこない、やつと、やつとそんなことをしなきゃいけないの。
うん、まあまあ、でも楽しみね。3月からもう始まるんだっけ？
あ、ですよね。だからどうしよう。うんうん、だから新コーナー、コネクトにコネクト。コネクトへかな。コネクトへコネクト。
うん。
うんのためのね、そのコーナーとして具体的に何をやっていくかっていうと、そうか。まずはもう一回橋本 P に親戚の方から吉田を出せっていう脅迫メール出させるか。富山県の私のファンが親戚なんで、橋 P に、うん、なんて出さないんですか、うん、〇〇くんって。出させるか、そういうメールを。
最悪ですよ。
あの正月の集まりとかあるらしいんで、その時にもっとちゃんと言って
くれ
る。
う
ん橋本のりふみさんだっけ、うん、のりくん。
はいはいはいはい、
うん。
うん。
っていうこととかなのかな、うん、コネクトへコネクト。具体的に何するかっていうと。いや、サイモン、より、できん、マジでできん食らうぞ。
はい、はい。まあまあでも、ね、うん、石山蓮華さんを、応援しております、う
ん。どの口が言うかね。
まあでもね、ちょっと、
ね、容赦なく切るからね。お前を。
はい。あのさ、ちょっとでもね、布石はあったんだよ。
はい、
文化系トークラジオライフ。
出てましたよね。
今出てたし、あとこの前も読んでた。
うん。
うん、たまたまなんかね、あれ1回だけかな？なんか、番組やってたん
ですよ。あ、1回だけやってましたね。30分くらいのやつをね。
あれ多分パイロット的な感じでしょ、はいはいはい、今にして思えばね、はい。うん。だからさ、あ、なるほどな
って、ね。文化系トークラジオの方は聞いた？
聞いた。
ああ、どうだった？
僕ね、5年ぶりぐらいに聞いたんですよ。
あ、石山蓮華さん出てるって思って。
いや、違う、たまたま聞いたら、
はい、
出てたんだけど、うん、5年ぶりに聞いたのに、うん、チャーリーこと鈴木健介さん。
うん、
鈴木健介さんことチャーリーさんで、ね。うん。未だになんか、もう最後でこれいいと思ってんだよね、って。その芸風まだやってんだ、って思って。
ずっと閉店セールやってる服屋さんみたいじゃん、
うんうん、僕はここ数年実は笑ったことが一切なくて感情を消して生きてます。 で、石山レンゲさんが結構笑ってますよね、ラジオでって言ったら、うん、それは全部演技ですって言ってました。
行かれる若者の代弁者ですかね。
いまだにそういう感じでやってんだと思ってびっくりしました、
ね。やめな俺はチャーリーの味方でもあるから。ふざけんねん。お前足かせか俺の。お前、生贄にして出るわ、じゃあ。あの、ベルセルクの職みたいに。捧げて、のし上がるわ、俺。お前
ごめん、漫画わかんない。
ああ、もう絶対に出れないよ、そんな奴は。まあ、気を取り直してね。なんとかコネクトに出るには、はい、まあまあ、だからそういうね、ハシピーに親戚から接続っていう、絡めてもいいけど、うん、やっぱり、本当なのは、ラジオスキルを上げていくことじゃないですか。
そういうことだね。
はい。どう最近なんか、最近なんかこう、あれだ、世相とか切ることある？
ねえ。いや、でもその話、世相といえばさ、
はい、
あのほら、なんか、一夫多妻の人見た？
UFO おじさん。
UFO おじさん？
宇宙人おじさんか。宇宙人に皮膚切り裂かれて食われるからって。
そうそうそうそう。うん、私とね、セックスをしないと、
うん、
皮を剥がされて食べられちゃうよって言って。
はいはい。
うん。あの人知ってました？
あ、でも、なんか覚えたよ。結構前、2006年だったっけ？に、なんか、女の子と、
うん。
やれる呪文を知ってるみたいな。ので話題になってるね。
好きときめキスみたいですね。
好きときめきとキスね。うん、逆さに読んでも好きときめきとキスだから。
ああ、そういうことなんだね。
お前は本当に、うん、まあいいや。
いや、僕知らなくてさ、
はいはい、
あのほら、なんだっけ、秋田かどっかにそういうほら、教団あるじ
ゃん。テープル。まあ、あれはまだ全然意味合いが違うけどね。う
ん、あ、だから、なんかさ、それ、
あ、ぽい
方なのかなって思ったのよ。うん、そしたら、全然違くて、あ、こんなのあったんだって思ったんですけど、うんうんうん、やっぱさ、あの、ヤフーニュースとかの、うん、あの写真が秀逸だよね。
あれは、すごい写真だったよね。
連行される時のね。
うん。どうやったらあんな表情になって、あんな、色味で撮れるんだろうっていうね。
うん。で、ちょうどいいところに額の傷ね。
そうそう。あ、だからまあ、動画の切り抜きだよね、あれね。多分。
うん。うん、あ、そうですね。あれはだから、なんか、
うん、
警察官と揉み合いになった時についた傷らしいんだけど。
催涙スプレーかましてたから。うん。時にね。
いや、でもなんかあれさ、
ルーン文字みたいになってますもんね、うまくね。
そう。だからね、そういうさ、ルーン文字とか梵字とかの、
うん、
なんか、宗教的意味合いで入れてる人なのかなって最初思ったし。
うん、あと多分、目が腫れてんの、自分も催涙スプレー浴びちゃってるからだろうね。
なるほどね。
ああ
うん、
今その動画あれさ、ニュース動画見直してるんだけど。
あれ会長さ、うん、スターウォーズの皇帝
シスの皇帝、パルパティーンに
例えましたけど、うん、言ってたじゃん。
うん、
あれ、っていうよりも、
うん、
ダース・ベイダーだろ、あれ。
うん、まあまあ、そうかもしんないけど、俺がまずエピソード3を見てないっていうことと、う
ん、ちゃんと見て。
うるせえ。
てか3ってまして、え？エピソード3じゃないよ。
どれ？あれが出てくるって。
エピソード7。
あ、7出てくるか。
エピソード6か。
うん。あ、出てくるか。
帝国の略襲。
にも出てくるか。はい。
うん。
あ、逆にエピソード3って火傷するとこで終わっちゃうんだっけ？
あ、そうそうそうそうそう。あ、はいはい、うん、あ、でも今、エピソード6見ても、
うん、
CG で、昔の人になってんだよね。確か。
もうそういうことすんだよな、あいつは。
うん。
ジョージ・ルーカス。
そうそうそう。だからちょっとイケメンになってるのね、やけど。
はいはいはい。
何してるの？うん。
いやいや、だけど、俺はエンペラー・ヒロヒトっていうのがまずあって。
なるほど。
まあ、不敬ながらね、うん、昭和天皇ですよね、うん、エンペラー・ヒロヒトって言ったら。で、俺はヒロヒトだから。
はい、うん。
と言っても、だからそれは、でもあんまりそうすると昭和天皇ディスみたいにしたくないから、まあと言っても、シスの皇帝の方だけどねって。
うん。うん、なるほどね。
どういうこの世相の切り方？
もう、さすがコネクトですね。
うん。
うん、
昼間からこんな話聞かされる、ね、自営業の人とかね。
嫌だよね。
ね。
うん。
ちょっとね、子供の、 育児のこととかやりながら聞いてる主婦の方とかね、エンペラー広人だな。
いやーでもね、あれはちょっと久々びっくりしましたよね。
うん。
でもさ、結構さ、往々にしてさ、うん、そのほら、あの、木島かなえとかもそうだけど、うん、ちょっとやっぱ、ルッキズムじゃないけどさ、見てくれ的に、到底そんなにこう、女性をはびらせたりとか、うん、男性に好かれたり、じゃない人の方がこういうことって起こり得るよね。こういうちょっと洗脳的な感じっつうの。
うん、そうですね。で、うん、まあ、それはやっぱり、うん、ある程度洗脳されてしまう側っていうのも、多分そんな、うん、例えば学校で言えば、クラスのすごいスクールカーストの上位にいて、
うん、
で、卒業したら、まあ、一流外資系でブイブイ言わせてとか、そういうタイプの人たちはないでしょう。
はい、 はい、はい。
苦手でしょ、そういうのが苦手な人たちでしょ、多分。
うんうん、
が集まってきちゃう。からあのほらこんな皮を剥がれて宇宙人に食べられるからみたいなことで、
うん、
騙される人なんているのみたいなことを言ってましたけど、
うん、
ラジオとかでも、
うん、
いやいやだそれは逆でわざとこんな無茶苦茶なことを言って疑問に思う人をそうとかけて弾いてるんですよ、
うん、
あのだから桜井翔だけどあの悩んでるからメール返してくんないみたいなさ詐欺メールの、
うんうん、ありますね。
広瀬すずだけど連絡したいんだ、うん。芸能界のことでちょっと悩んでるんだって。うん、こんなのに光るやついるのって言うけど、逆なんですね。うん、あれ、わざと、こういうのに光る人しか相手にしてないから。
うん、
そうじゃなくて時間の無駄になっちゃうからね。ある程度、ちょっと騙されやすいメールなんてもっと書けるけど、それである程度まともな人たち相手にしてて、途中で気づかれていなくなっちゃったら、その労力と時間の無駄だから、詐欺側にしては。
うん、だから、入り口でめちゃめちゃ荒唐無稽なこと言ってそれ信じさせたら、
うん、
それよりもハードル下げた嘘だったら、うん、ねえ、言うこと聞くってことだもんね。
さすが嘘つきの心理に詳しいですね。
いやいや、そんなことないけど。
いやいや、だけど。菅さんがじゃなくてね、
うん。
嘘つき大好きだもんね、俺たちね。
ね。
ね。言ってーなー、ダメだよね。もうこれ以上ダメ。
うん、いやいや、うちのモデルさんでも、
はい、
あの
もうぐわっと反動切り返したのこいつ。
いやいや、めちゃめちゃ嘘だなって思うことってあるのよ、
はいはいはい、
うん、だけどそういうのをあえて肯定して聞くもんね、ずっと。
まあ、そういう側としてはね、
うん
うん
うんうん、ね、そうするとやっぱしさ、うん、こうもっと話をこう持ってくるっていう、
うんうん
うん、で、それにこうずっと乗っていくとさ、
うん。
うん。まあ、お互い幸せかななんて思ったりとかして、うん、あの、うん。ですけどね。
そうよね。だから実話怪談だって、すごい否定派の人が見たら、うん、嘘じゃんとか言ってる人も多分いると思うんだよね。めちゃめちゃ否定派の人から。うん、
ああ、なるほどね。
したら。でも、そういうことじゃない。別に、あの、科学的に証明しようとしてるわけじゃないんだから、我々は。で、こういう体験をして、こういう、うん、体験談として話を語ります、うん、その時に、うん、じゃあはっきりそれは怪談に限らず人が自分の体験を語る時に、
うん、
デフォルメや改変がないなんてことはありえないので、
うんうんうん、
もう実際問題として、
うんうんうん、
であんまり ね完全な嘘あのそれは怪現象部分じゃなくて、
うんうん
うん、現実のパートのところで、ちょっとこれ嘘だなっていうのは、これ17、18年やってるから、数件ありましたよ、そういうのはね。
うん、うん。
だからそういうのはわざと省いて書かなかったりとか、そもそもその話は採用、うん、本とか、イベントには採用しなかったりとかね、発表にするとか
ね。
っていうことはありますけど、うん、でも、その数件ですよね。
うん。
数千人取材して、うちの、
うん。そう、だからさ、やっぱね、その、今回のを見てちょっとそんなこと思いましたけどね、
うん、はい。じゃあもう UFO つながりとしてちょっとお便りいきましょうか。
はい、
ならず者さん30代女性神奈川県の方ですね。
お、はい、
はい。毎度配信楽しみにさせていただいております、ならず者と申します。昔のこととなりますが UFO、 私と弟の UFO 目撃談についてお便りさせていただきたいと思います。 ちょっと口調が笑うセールスマンみたいな、 UFO、 私と弟の UFO 目撃談について、心、あなたの心なのですみたいな言い方してますけど、多分これは書き間違いですね、はい、私は神奈川県の大和市にあるマンションの4階に暮らしておりました。お、これ
菅地さん、
地形やん季節は網戸で過ごしてた記憶があるので夏頃だったかと思います。当時家には母と4歳の弟、6歳の私がおりました。奇跡体験アンビリバボーの UFO 特集を見た後、トンネルズの皆さんのおかげでした。との間にあるニュース番組が放送されている最中、私と弟はベランダに面した部屋の中から窓の外を見つめて、本当に UFO いるのかなぁ、という幼心全開の話をしていました。するとベランダの外の空間に、突如、飛行物体が現れました。大きさは畳1枚かそれより大きいくらいで、台形のような形をしていたと思います。兄弟共通の認識で、日清のカップヌードルみたいな形でした。機体には赤やら緑やらの光を放つライトがついていた記憶があります。それはベランダスレスレのところへと向かってきたかと思うと、音もなく上へ向かっていきました。弟と私は大興奮。急いで開け放ったトイレの先で用を足している母の元へかけていきました。そして見たものを説明し窓のそばへと戻りましたが、再び見ることはありませんでした、うん、実家から少し行ったところには米軍基地があるため、世に公表されていない戦闘機の可能性や、番組に集団催眠でもかけられたのではアンビリバボーが
、うんね、なるほどね、
などの UFO じゃない説も疑い調べましたが、素人のため特に目ぼしいものは見つかりませんでした。うん、まあね、ヤマトは私もある程度行ったこととかあるんですけど、
うん、
すごい飛行機飛んでたりしますもんね。
めっちゃめちゃうるさいよ。
ジェット機の音がね。あの、うるせえぞーって空に向かって叫んでるじじいだからね。
うん、今で、僕も部屋でよく叫んでます。
怖
っ。今降ってきたんだよって。
え、何怖っ、何、ね、どういうこと、え、
いや、フェチ神様が降ってきて文章に乗、はい、ってきた頃なのに、
ガタガタガタガタガタガタ。
そしたらもう、ヒュッていなくなるから、はい、うん。まあ、でも今の話は、ちょっとこう、妖怪油すましを思わせる。ね。油すましいるのかなって言ったら、今でもいるって言って出てきた、
ね。今もーってね。
そう。
うん。まあ、
それも思い起こ
す。米軍の機体じゃないですか。でも。
ハウニブとかそういうやつかな。
ん？何それ？
UFO 型のなんかあると言われてる。
でも、うん、ベランダの近くまで来たってことは、空に浮かんでるわけじゃなくて、ベランダの外の空間だから、もう自分と目線が同じぐらいの高さ、下手したら手の届くぐらいの距離に現れたってことか。うん、まあ、じゃあ、米軍のものじゃないか。
じゃないよね。
ドローンじゃない？当時ドローンがまださ、実験段階で。
じゃなく、うんうんうん。うん、まあでもなんかちょっとこう、ノスタルジーを感じるいい話だね、これね。
そうですね。日清のカップヌードルみたいな形が細長いのか。
多分それは、当時日清焼きそば UFO。
だから UFO、あれが UFO ではないで
しょ。あ、違う違う、あれが文字通り、はい、あの UFO をかたどって、うん、で UFO が飛んでくるっていう CM がやってたんですよ。
ああ、はい。
なんかその連想じゃないかなって一瞬思ったけど、
ね。でも全然形状違うじゃん。カップヌードルだったら、
うん、でもなんかそこら辺がちょっとこうさ、うん、なんか心のどっかに残ってて、
うん、
カップ麺つながりみたいな感じ。
しかもあの UFO は、焼きそばの方の UFO はうまく太く大きくですからね、うん、あれ。未確認飛行物体ではないですから。
あ、それ知らなかった、その略は。
うまく太く大きくで UFO です。
あ、そうなんだ。
はい。
タバコのね、クールが、Keep Only One Love だっていう都市伝説みたいなね。うん、そういう感じ
だね。だから C じゃなくて K なんだよっていうね。
そうそうそうそう。うん、じゃあね、はい、今のはニティライムです。
はい。
ありがとうございます。はい、
あの、追伸ありまして。
はい。
田中俊之様が以前 YouTube の生配信にて UFO ネタを募集している旨を話しており、その際、速攻遅れというゴーサインのもと、このエピソードを田中様に送らせていただきました。
うん。
が、
どうでしょう、う
ん、が、なんせ小粒なため、お気に召さなかったようで、一年近く特にリアクションがない状況です。かっこお忙しいでしょうし、そもそも見ているかすら定かでないため、特には期待しておりませんが。 田中俊之様もスルーするようなしょうもないお話ですが、こちらも数少ない貴重な体験でしたので、何か心に留まるものがございましたら使っていただき、見解など伺いましたら幸いです。他にも具体の怪異体験や自身の小粒な怖い話などありますので、そのうちを送らせていただければと思います。
もうね、うん、
我々はちゃんと1月26日に送られたメールを2月11日速攻で読んでますよ。
はい、
2期ライミも上げてますから。
こういう方にもコネクトしていくポッドキャストですね、僕たちはね。
うまい。うん。速攻送れというゴーサインがあったから速攻送ったんですけど、1年返事がないと。
まあでも多分ね、田中さんぐらいだと、やっぱし速攻送れっていうふうに言うと、
うん、
400通ぐらい来るんじゃない、本当に。
そうね。
うん。
うん。
だからやっぱそこで来なくなくっていうのはあるのかもしれないね。
いや、でも、実は400通を読んで400通とも返信だけはしないと。
はい。フォローしてるんですけど。
はい。じゃあ、もう続けざまに行きますか。
はい。
ハマさんですね。ハマと申します。田中ファン、見かけましたのコーナー当てでお願いします。はい、来ました。
ごめんなさい、本当に。
これはもうね、うん、前々から、新コーナーではなく前々からあるコーナー、田中ファン見かけました。
はい。
っていうのが、いまいち反りが合わない私吉田と田中俊之ファンの方々。そんな田中ファンと吉田の相互理解を深め、うん、コネクトしていこうと。
はい、うまいな。
はい。ダイバーシティの時代、うん、お互いの多様性を認め合い、コネクトしていこうという SDGs のコーナー。ですね、うん。そんな田中ファン見かけましたのコーナー。はい。
はい、
久しぶりにメール来ましたね。
今週もやってまいりました。
はい。アバタもエクボで遅刻癖を庇護したりと、田中さんは甘やかし続ける田中ファン。ですが、そのポジティブさにも少し陰りが差すことがあるようです。不穏な始まり。YouTube チャンネル、不思議大百科にて、2022年12月9日に投稿された動画のコメント欄をご覧くださいっていうのとともにリンクがあって、
はい、
怖い部屋の話っていう田中さんがこれ本を出した時の、
うんうん、
あの本買えっていう回かな、端的に言えばね、
呪物のあの本を出されて、違
う、怖い部屋の話っていう田中さんが書いたけど、うん、田中さんの周りの人たちの体験談を、はい、
はいはいはいはい、うん、
なんかインタビュー形式みたいな感じで書いたのを、
うんうん
うん、50冊買えって言ってるみたいですね、ファンに。あのこれ言う
と、
田中ファンマジで50冊買ったりするから、うん、軽々しく言わない方がいいと思うんだよね。速攻メール送れとか50冊買えとか、
うん、うん、うん。
いや、わかんない。これ、ごめんなさい。コメント欄を今、バッと読んだだけなんで、はい、そのこと田中さん一言も言ってないのかもしれませんけどね。
うん、
言ってないのにコメントに書くから。まあいいや。はい。まあ、ごめんなさい。メールの続きですね、
はい。
そういう動画のコメント欄。ね。
うん、
ご覧ください。って浜さんが言ってます。
はい。
はい。下田さんのお母さんが、田中さんのことを、遊んだりするのは楽しいけど、一緒に仕事するとなると、ちゃうね。と、称したという話。過去、8分5秒あたり。聞いてみましょうか、これ。いいよね、これ YouTube 流すのが。うん、あの、我々、この人たちと違って、収益化してないんで、
はい、
人の著作権とか勝手に使ってもいいよね。
ちょっと流してください。
はい、ちょっと待って、今広告が。広告なんか流したくないんで。
うん、
スキップスキップ !1 円でも落としたくないから。早くスキップスキップスキップスキップ。0.01 円でもう落としたくないから、こういう人たち。
はい。
ほんまに遅いよ。見てないと思ってた期間長かった。
なぜあの、この前僕の母親が、なんか、うまいこと言うてたわ。あの、田中さんって、あの、こう、一緒に遊んだりしてたら、すごい楽しい人やろね、と。でも、仕事するってなったら、ちゃうね。結構的確なこと言うてたわ。よう見てんな。
夢があります。
うん、よう見てるわ。
さすがです。
多分、これぐらい
か。その通りや、ね。
その通り、ね、
っていう 発言が呼び水となり、はい、一部の田中ファンから田中さんを非難するコメントが寄せられました。そうかな。
怖い怖いこのメール。
そうかな。今ざっと見てるんだけど、まあでも、下駄くんのお母さん、ちゃんと田中俊之という人間性を見てるね。いつも行く本屋さん改装中なので、来月行ったら見てみます。あったら買います。別に、それほど。うん、
あ、もしかしたら、運営側で削除とかしてんじゃない？
ああ、今ざっと見てるんだけどね。仕事するってなったらやっちゃうね。って企画の下駄さんのお母さん、わらわらわらわら。犬なった話気になるので、本お買い上げします。全員本買ってんじゃん。てかね、本買います、本買います、3冊買いました、みたいなコメントばっかりですよ。
え、でもやっぱ3冊買う人がいるんだ。
なんか、AKB の握手券っぽい感じではありますけどね。まあまあ別にそれはいいんですけど。
はい。
はい。本当に田中さんの人生はびっくりするエピソードがたくさんあります。うん。ん？ちょっと待ってね。どこにある？そんな悪口。
これニーディーガールズオーバードーズみたいにさ、
はい、
運営がいちいち消してるんだ、きっと。
でもね、マジでそうかもしんないね。だって、さすがに、これかなってものもないんで。どういうこと
まあでもさ。
このお便りも怖いな、ちょっとか。一部の田中ファンから田中さんを非難するコメントが寄せられました。不思議大百科では、運営スタッフを視聴者の中から募集する面接企画を行っていたのですが、田中さんがルーズすぎるあまり、話が全く進まず、面接を受けていた田中ファンが、痺れを切らしていたようです。ないよ、そんなコメント。
この人はなんでさ、こうやってご中心してくるわけ？
いや、それは田中ファン見かけましたっていうコーナーですから。なんか、コネクトをするつもりが、世の中の分断を増やしているような気もしてきたんですけど。
そうだよね。そうだよね。
マジでないよ、そんな非難するコメント。どこだ？あ、これかな？あ、これはちょっとあった。二見書房の単著、早々に予約させてもらったのですが、今年12月発売予定がいつの間にか来年6月発売になっていましたね。まあ、田中さんのファンは慣れています。今度間に合わなかったらできるだけ遠くに逃げてください。タイあたりでもいいと思います。それも人生かもしれません。皮肉、ちょっと入ってるじゃん、皮肉ちょっと入ってるけど、でもこの程度の悪、うん、ね、こと非難とは、悪口とは
言えないですね。
うん、マジでないって。
いいじゃないですか、そんな探さなくていいじゃないですか。
いつも楽しいお話ありがとうございます。面接結果を今かとお待ちの方もいらっしゃるようですが、私としましては、差しで田中さんとお話ができた時点で本会を遂げてますので、気長に待たせていただきます。っていう、いつまでもこのままのお二人でいてほしいって思っちゃうほど、愛おしい、星マーク。
すごいね、でも、なんかアイドルみたいなね。
いやいや、でも、この人の、ない？何ですか？
なんか、笑い方を教えてくれ、みたいな、園座みたいな笑い方やめた
も
ん、はい、
人間はどうやって笑うんだみたいなね。でも、この人は別に大丈夫です、いつまで待ちますよって、わざわざコメントしてることは確かに、この前に、いつになったら結果が来るんでしょうかっていう、ちょっとお怒りのコメントあったんでしょうね。
まあ、多分そういうことでしょ。
じゃなきゃこんなコメントそもそもね。
うん。
うん、つかないからね。あ、でもあった。一番最、盲点だ。一番下にあったわ。
はい、
幸せの青い鳥みたいに一番最初の方にあった。下駄さんのお母さんの意見に賛成です。これは仕事するとなるとちゃうねっていうね。
ああ、はいはいはい。
賛成ですって手を挙げてる手の絵文字。
うん。
面接受けた方々へのご連絡は滞っているのに、飲みの市行ってる姿とか、ツイッターに写真あげちゃうのとか、点点点点。優先順位考えて、びっくりマーク、はてなマーク。ってなるよ、黄色い顔、怒り。
なるよ。
優先順位考えて、ってなるよ。
あ、そうですね。なるほどね、そういうことね。うん。
この程度か。 やいや、全然、まあ、大した分断がなくてよかったです。
うん。
はい。
よかったです。はい、ね。
まだメールあるんで、ね、浜さんのメールあるんでね、はい。その苦情コメントに対して、別の田中ファンが、面接結果が出なくて、イラついてる人もいるみたいだけど、私は田中さんと会ってお話ができただけで本望です。さっき読んだですね。といった内容のポジティブなコメントを残しているのですが、前者の田中さんに対する苦言が20いいねなのに対し、後者のフォローは4いいねほどしかついていませんでした。
ハモさんもね、ちょっと性格悪いよね。
面接はほったらかしなのに、チビルさんとのびのいちで遊んだりと、楽しそうに活動する様子がツイッターに上がっているのも、神経を逆なでする要因となったようです。はぁ、怒っている田中ファンも、こんなお便りを書いている私も、だいぶポジティブが不足 しているのかもしれませんね。先日公開された遅刻討論の回も拝聴したのですが、不覚にも田中さんの言動にイライラしてしまい、自分の未熟さを痛感しました。不思議大百科を視聴して、ポジティブを充電してこようと思います。長文多文、失礼しました。
それがいいと思います。
広告すぐスキップしてね。0.01 円でも上げたくないから。めっちゃ連打してるから、広告。スキップスキップスキップスキップスキップスキップ。
いやいや、でもね、はい、なんか、田中さんの強みは、やっぱこういうとこ含めてのキャラクターとして、なっている部分はすごいあって、
はい、
その、ね、可愛げがあるというかさ、
うん、うん。
うん、だやっぱ、いいですよね。
いや、だから、私だってこう、うん、強く言うときもあるけど、めちゃくちゃ田中さんの利益のために言ってるのはね、
うん、
実際的な利益とかのために、
はい、はい、はい。
でもそういうこと言うと、あの、都市ボーイズの早瀬がこの前、文化放送の、
うん。
俺のお便りとして残したけど、なんていうか、うん、なんか、当たりがきつすぎてみんな怖がってますって。
え、それ何その、ラジオのメールで来たの？
そう。あの、ラジオの、だから、紹介者が、
うん。
どんどん紹介していくっていう、あの、笑っていいともみたいな、テレフォンショッキングみたいな。
あ、なるほど、なるほど。
私は天宮淳さんを私は紹介したんですけど、
はい。
で、早瀬さんが私を紹介したって、うん、してくれたっていうことですね、だ
から。なるほどね。
お便りを、うん、メッセージを残しておくんだけど、当たりが強すぎてみんな怖がってますって。いやいや、もちろんギャグだよ。わかってるよ。
うん、うん、わかるよ、わかるよ。
おい、こら、
さすがにわかりますよ。
ね、なんだけど、
うん、
うん。とはいえ、とはいえだよ。
うん、
全くの嘘ってことはないわけじゃん。何か思い当たる節があって、
うん、
エピソードがあって、言ってるわけじゃん。
うん。
うん、多分、田中さんへの当たりの強さだと思うんだけどね。
で、そうだね。
そう。
そうだね。もう。
でも、
やめたら。
田中ファン見かけましたは、ともかくとして、
うん、
思い当たる節あるんですよ、私。でも、はいはいはい、それ誰か、どう見ても、これ誰か言ってあげなきゃダメだよってことを指摘しただけだから、ね。
ああ、そういうことがあったのね。
そうそうそう。
はいはいはいはい、はい。うん。まあね、それはでも本当に。
なんか昔の童話で、昔の童話でありましたよね。王様にすごい苦言を呈する大臣と、お弁茶を使う大臣がいて、
うん。うんうん、
王様は苦言を呈する大臣を私に謀反を働くような、うん、反逆者だって言って、
うんうん、
処刑したら国がダメになって王様は結局、
うん、
追放されて野垂れ死にしました、うん、裸に着も服も脱がされてボロボロになって、うん、目もくり抜かれて、
うん、
最後は腹をネズミに食い荒らされて野垂れ死にしました、
うん、
っていうことになるんじゃないですか
ね。そういう童話を紐解くまでもなくさ、イーロン・マスクだってそうじゃん。
追放してるからね。
そうそうそう。あの、最近ある、あの、俺のツイッターあんまし、みんな見てないみたいなんだけど、どうなんだろうって言って。注目度落ちてんじゃないですかねっつったら、
はい、
その場で首にしたって言うからね。
え、あ、そうなんだ。
ねえ、だからさ、どっちが本当に果たして、長い目で見て、
うん、
田中さんのためになってるかっていうことは、あるかもしれないね。
田中ファン見かけましたコーナー、まだまだ募集してます。
はい、お願いいたします。
俺たちなりのコネクト。だからね。
絶対コネクト呼ばれねえよ。
あ、ちょっとね、パーマネントさん、30代男性会社員、千葉県の方ですね。会長スカッツさん、こんにちは。まだここ半年くらいで聞き始めたライトリスナーですが、怖い話なら、と思いメールしました。いいんですよ。うん、何でもメールしてください。
まあ、てか怖い話がメインでしょ、本当。
そうだった。これは知人から聞いた話です。今から15年くらい前の春頃、はい、知人が男に、女に、で、千葉の房総に釣りに行った時です。東京からの出発で早朝には到着しようということで、カーナビに目的地をセットして、夜が明けないうちから出発。夜中ということもあり、道も混まず、まだ暗いうちに千葉に入りました。千葉の参道に入ったあたりから後部座席に座っていた私の知人は、タバコを吸うために窓を開けていました。季節的にも寒くはなかったので、そのまま窓開けてましたが、山の中からなのか、どこか遠くの方で、うわーという、男か女かわからない叫び声みたいなものが聞こえ、後部座席の隣にいた女性も聞いたらしく、お互いに顔を見合わせて、え、何これ気持ち悪いね、なんて言いながら窓を閉めたそうです。その時は深く考えておらず、何だったんだろうねくらいで済ませてましたが、もう少しで山を抜けそうな頃、ポーン、この先左方向です。カーナビが突然案内しました。運転していた男性も私の知人もなんとなく道を把握している場所ではあったんですが、特に気にせず、まあ、抜け道か何かなのかなと思ってナビに従いました。本来なら山を抜け、降り切ったくらいで目的の釣り場に着く予定だったのに、カーナビはどんどん山の方に向かっていくような案内をし、長い直線の終わりに差し掛かった頃、車で通ったら落ちてしまうような妙な橋に差し掛かりました。うわー、これ車で通ったら落ちるな、いや危なかったな、さすがにおかしいと思い迂回、元来た道を戻ることにした。その時、ポーン、この道を後ろ方向ですと、明らかにカーナビの機能にはない声で、後ろ方向に行けというナビが何回も何回も何回もなり、怖くなってカーナビを畳んで閉じてオフにし、急いで元来た道を戻りました。無事に元の道に戻り、何事もなく済み、ナビを使わず目的地に着いたそうです。あの山で聞いた叫び声と何か関係あったか分かりませんが、なんとも気味の悪い話でした。うん、というね、スタンダードの階段が。
いや、でもやっぱ、怖えな、うん。
この道を後ろ方向ですは確かに聞いたことないですからね。
うん。要はその U ターンして、その橋を後ろにしたときに、うん、橋の方に行け行けって言ってきたってことでしょ？
そうね。
うわぁ。
まあ、Google マップは、前はよくあったよね。この細い道行けってことかっていう。
ああ、そういうのよくあるよね。
あの、指導。最近なんか改善されてきた気がするけど。このなんか、バラック小屋に挟まれた、細い指導行けってことって、昔はあったね、
うん。そうね。なんか、ね、うん、あのさ、カーナビってすごい不思議なんだけど、うん、あのさ、結構こう角とか、ここ曲がりますよっていう時に、うん、絵が出るじゃない。
はいはい。
あの絵って誰が描いてんの？
いやいや、別にあれはデジタルモデリングとかでもうガーって作ってんじゃないの？
なんかさ、結構再現度高いんだよね。
ああ、そうなんだ。ああ、じゃあ私のもう、うん、最近かなり全く使ってないから何年間も。
ああ。
じゃあ今もうそんな、本当に風景が一緒の風景になってんの？
そうそうそう、だから。
ファミマがあったらファミリーマートの絵があってとか？
うん、ああ、そうそう、まさにそういう感じ。だからさ、え、これ描いてる人がいんのかなって思ったりとか。
実写取り込みでやってんじゃないの？
なんかそれをこう、あれかもね、その、なんか、レンダリングしてなんかやってんのかもしれないね。うん。うん、今のはね、
はい、
サンティライミです。また聞かせてください。はい。はい、
ね。こういう風にちゃんと怪談も読んでます。そのままちょっと一回止めますか。